77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。改めましてこんばんは、農家バーナヤの淵上慶樹です。さあ、もう最近すっかり寒くなってきましたけど、まあそんな時に美味しい野菜はやっぱり根菜類ですよね。まあ私も根菜類大好きなんですけど、まあそんな中でですね、今日はですね、里芋についてお話していきたいなと思います。はい、というわけで今日のテーマ、里芋ですね。はい、皆さん里芋好きですか？私も大好きなんですけど、なかなかね、里芋って好きだけど普段そんなに食べないよという方も多いと思います。はい、ちょうど今さっき番組スタッフの野口さんともお話してたんですけど、里芋好きだけど、まあ、そんなには食べないかなっていうふうなことを話してましたね。まあ確かにお店にいらっしゃる方でも結構そういう話聞くんですけど、すごいわかるのが皮むきですね。あれが結構なんでしょう、手間がかかるというか、はい、手がかゆくなるとか、あとはその、ね、じゃがいもとかだったら皮がちょっと残ってても美味しいですけど、里芋は絶対ね、皮残ってちゃ、ね、食感的に良くないですもんね。まあ、なので、まあ、なかなかそういう理由でこう普段そんなに自分では料理しないかなという方が多いのかなって、そんな風に思ってます。はい、今日はですね、まあ今日の番組ではそんな里芋についてお話していくんですけど、まあ、そんなですね、皮むきの問題もですね、解決できるようなそんなお話も交えながらお話していきたいと思いますので、ぜひ、お聞きください。農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけでこの今日のテーマ里芋、最初のやっぱ毎回恒例のですね、原産ですね。はい、今回も調べてまいりました。里芋の原産は東南アジアらしいです。はい、まあ、この辺り今でもタロイモとか言って、まあ、結構主食に近いくらいですね、もういろいろ食べられてますよね。はい、まあ、そんな、里芋なんですけど、日本に伝わってきたのは結構古くて縄文時代くらいです。で、稲より早く伝わってるらしいので、まあ、結構伝統的に栽培されてる野菜みたいですね。はい、まあ、そんな里芋なんですけど、まあまあ、私と里芋にまつわるお話だったら、まあ、つい最近、ですね、里芋畑行ってきました。雲仙市の、まあ、よくお世話になってる真渡り農園さんの里芋畑見てきたんですけど、実はですね、里芋を私作ったことがないんで、ですので、どんな風に作るのかっていうのを、自分で体感したことはなかったですね。で、そこで感じたのは、里芋のですね、この畑の土、結構粘土質でしたね。はい。なので、結構粘り気があるような、まあ、そんな土でしたね。まあ、これは、別の里芋農家の人が言ってたんですけど、まあ、里芋は結構水分をよく、使うので、ですので、もう粘土質の方が適してるみたいなことを言ってましたね。はい。まあ、そんな、里芋なんですけど、まあ、その原産が東南アジアということで、雨もね、たくさん降るので、まあ、そういう意味で、水分をいっぱい使うのかなって、そんな風な印象でした。はい。で、農家バーナヤでは、いつもじゃないんですけど、里芋があるときは焼き芋にしてます。はい。焼き芋といえばね、さつまいもってイメージあるんですけど、里芋の焼き芋も結構美味しいです。はい。まあ、これはオーブンで焼くだけなんですけど、 まあ、外側の皮は結構カリカリになって、で、里芋のですね、中の食感をもうじっくり楽しめるって、まあ、そんな焼き芋ですね、まあ、塩とか醤油とかの味付けで食べるのがおすすめです。はい、でこれのいいところはですね、皮むきしなくていいんですね。はい、今お話したようなそんな皮むき、焼き芋にすればその煩わしさからも解放されますよという、まあ、そんなお話です。まあ、これ先日行われました、満月バーというイベントでもこの焼き芋の里芋を出したんですけど、まあ、結構これもですね、あの珍しいということで、たくさんの方に喜んでいただけたんじゃないかなと思います。はい、まあ、そんな里芋なんですけど、これ、やっぱりこうよく食べられてるのはですね、もうやっぱり、東北地方ですね。はい、まあ、私九州出身で、まあ、今、長崎県出身、長崎県在住なので、あんまり東北の方ですね、馴染みが薄いんですけど、こう山形県の芋煮会ってすごい有名ですね。これすごい行ってみたいんですけど、皆さん芋煮会って聞いたことありますか？なんか東北の方とかで河原でこうみんなで芋とか野菜とかを煮て食べますよっていう、まあ、ちょっとバーベキュー的なイベントなんですけど、まあ、それがですね、まあ、東北で有名な芋煮会で、山形県はなんかこれの もうものすごい巨大芋煮会があるんですね。まあ、これ行ったことないんですけど、こう結構話題になってるので、まあ、メディアなんかでご覧になった方も多いんじゃないんでしょうか。はい、まあ、どのぐらい巨大な芋煮会かっていうと、もう何でしょう、もう建物みたいな大きな鍋の中に里芋やら、野菜やらがいっぱい入って、でそれをかき混ぜるのは、はい、これお玉じゃなくてこれショベルカーですね。パワーショベルでかき混ぜるんですね。で、まあ、もちろんこのパワーショベルは毎年新品のものを使って、その潤滑油ですね、そのグリースもマーガリンか何かで、まあ、食用の油で、使ってるっていう、まあ、そういう、まあ、ちゃんと安全面にですね、まあ、考慮された、イベントなんですけど、これもうすごいですね。もうインターネットで画像検索したら出てくると思うんですけど、まあ、そんなですね、こういう、里芋のイベント、東北の方はいろいろあるんだなって、まあ、そんな風に、思ってるところです。はい、まあ、今日はですね、そんな里芋のについてお話していきたいと思うんですけど、まあ、この後はですね、里芋のですね、実際に生えてるところで、その里芋の芋じゃないこう葉っぱの部分なんかにもお話していきたいと思います。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日はですね、里芋をテーマにお話しています。はい、まあ、そんな里芋なんですけど、ここからはですね、まあ、里芋の、芋ではなくて、こう今日は葉っぱについて、お話していきたいと思います。はい、皆さん里芋の葉っぱって見たことありますか？ない方もですね、結構いらっしゃるんですよね。何でしょう、さつまいもとか芋掘りをするので見たことあるっていう方多いんですけど、里芋はなかなか見る機会がないのかもしれませんね。はい、野口さん見たことありますか？はい、なんか今ちょっと思い出せないかなみたいな感じで、はい、番組スタッフの野口さんもそんな風に、言ってるんですけど、まあ、この里芋の葉っぱはですね、すごく大きいです。で、見たことない方、あれを思い出してみてください。何でしょう、トトロありますよね。トトロが傘にしているあの葉っぱは里芋の葉っぱです。はい、まあ、結構大きいので、まあ、ですので、まあ、傘みたいに使えるということで、アニメでも使われているのかもしれないですね。はい、で、今傘っていう風に言いましたけど、実はですね、この里芋の葉っぱって水をものすごく弾くんですね。で、撥水効果がものすごく高いので、これですね、まあ、もしかしたら子供の頃あれに水玉を乗せて遊んだ方はわかると思うんですけど、もう水を乗せたらもうコロコロってこう玉みたいになります。はい、で、そのなんでそんなに水を弾くかっていうと、あれなんでしょう、表面にですね、まあ、もうものすごく細かいデコボコがあって、でそれでお水を弾くようになってるんですけど、これはですね、今の技術でもなかなか同じものは作れないくらいすごい撥水効果らしいです。 はい、ですので結構高級な傘とかああいうのだとこうものすごい水をはじきますけど、あれよりももうちょっと優れているっていうな、まあ、そんな意味で里芋の葉っぱは実はすごいんですね。はい、まあ、ですので、まあ里芋ですね、水をはじく効果に優れているということなんですけど、はい、じゃあそもそもなんでそんなに里芋の葉っぱって水をはじくのって思った方もいらっしゃると思います。はい、実はですね、まあ、先ほどちょっとお話したんですけど、里芋って結構たくさんの水分を使うっていうか、まあ、水分必要なので、まあ、いっぱい雨が降るって、ね、降水量の多いところに育つんですけど、たくさん雨が降ってもその水をはじくことでその葉っぱが、何でしょう、ダメージを受けないようになってるっていうふうに言われています。はい、葉っぱがこう下がったり折れたりしないようにですね、でそんな風に水をはじくようになってるらしいです。はい、まあ、確かに森の中とか雨の後歩いてるともう結構、木の葉っぱとかがこう下の方に下がってきてたりとかするので、まあ、水をはじく効果って、まあ、やっぱり里芋にとっては大事なのかなと思ったところですね。はい、であと里芋の葉っぱがすごく大きいのは日陰になるためですね。はい、でお日様が照った時に地面の水分がどんどん蒸発してしまわないように、まあ、大きい葉っぱになってるんじゃないかって言われてます。はい、でまあそんな里芋の葉っぱなんですけど、多分里芋の葉っぱって、食べられるっていうことを知らない方多いと思うんですね。はい、実は食べられるんですね。でこの、まあ、葉っぱは東南アジアとかインドとかでしたらアク抜きして料理なんかに使われてるそうです。はい、まあ、ただ日本で栽培されている、里芋のほとんどはあんまり適してないものが多いので、まあ、日本でチャレンジするのはなかなかちょっと難しいんじゃないかなとも思います。はい、でも日本で食べられるものといったら、葉っぱじゃなくて茎の方ですね。はい、でこれはですね、こう茎を食べられるような、まあ、そういう品種もあります。随木とかあとは蓮芋とか言われてるんですけど、その茎をですね、まあ、そのままだったらアクが強いのでアク抜きして、そして茹でたり煮たりして食べるような、まあ、そういった食べ方もあるそうです。はい、でまあ、酢水でアク抜きしないといけないですね、その場合は。というのも、これはですね、里芋にはシュウ酸カルシウムという成分が入っているので、それがですね口とか手とかを刺激するので、ですので、里芋の茎を食べるときはアク抜きが必要らしいです。はい、まあ、そんな里芋の葉っぱなんですけど、はい、まあ、やっぱり見た目もですね、可愛いですよね。こう結構その葉っぱも広くて可愛いので、ですので最近は里芋の、まあ、食用じゃない里芋が観葉植物なんかで売られてたりするのも多分見たことある人多いんじゃないんでしょうか。はい、お花屋さんとかでもう里芋の葉っぱの、まあ、小さいやつですね、ああいうのが飾られてたりするのをもしかしたら見たことあるかもしれません。はい、で今ヨーロッパなんかでは、食用ではなくても観賞用みたいな感じで作られてるみたいですね。はい、まあ、ヨーロッパではですね、まあ、もともと里芋は食用として、食されてたんですけど、どうもあっちの方の料理ではぬめぬめ食感が、ぬるぬる食感がですね、あんまり人気が、日本ほど人気がないみたいで、揚げたりとかして、食感があんまりわからないようにして食べられてることが多かったので、まあ、ですので、もしかしたら、そうですね、食用よりも、その観賞用みたいな感じで、今、栽培されてるのが多いのかなって、そんな、まあ、想像ですね、っていうところです。はい。まあ、今日はですね、まあ、そんな里芋の世界についてお話してますけど、この後はですね、里芋のいろんな品種についてですね、皆さんにご紹介していきたいと思います。皆さん番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日はですねテーマ里芋ということでお話しています。 ちょうど今まではですね、こう里芋の生え方とかについてお話してきましたけど、あと里芋の葉っぱについてですねお話ししてきました。ここからはですね、まあ、いろんな里芋があるので、もう里芋の品種についてですね、こう皆さんにご紹介していきたいなと思います。はい、まあ、そんな里芋、まあ、私も本当に大好きなんですけど、もういろんな里芋の品種があるんですね。で、まあ、そんな中でですね、結構変わってる品種で、まあ、一番大好きな品種がですね、八つ頭という品種があります。八つ頭って皆さん食べたことありますかね。ここ九州地方ではですね、あんまり流通してないです。で、どんな里芋かっていうと、まあ、里芋って地面の下に生え、実がなってる、芋がなってる時に親芋と子芋って言って、まあ、大きい芋小さい芋が、地中にあるんですけど、この八つ頭はですね、親芋と子芋が、一体化してます。一つの塊みたいになってますね。ですので、もう見た目は結構、インパクトあります。何でしょう、一言で言ったらごついですね。はい、ごつい、ごつごつしてます。はい、まあ、いくつかの芋がこう融合してるみたいな感じですね。で、まあ、これ縁起物で、結構、ね、お値段も高いです。普通の里芋の、倍くらいはするんじゃないかなと思います。まあ、以上するかもしれませんね。で、これ縁起物、なんで縁起物かっていうと、まあ、末広がりの鉢ですね、八つ頭の鉢で、頭、こう頭という意味で頭っていうので縁起物で、おせち料理なんかで、よく食べられてます。で、これすごく味があるんですね。で、味が濃くて、で、食感が、そんなに粘り気が普通の里芋ほどなくて、でホクホクしてるので、もうこれすごく特徴的です。で、まあ、これはですね、まあ、千葉県や茨城県などの関東地方で主に栽培されているので、なかなかここ九州で見かけることはないんですけど、もし見かけたらぜひ買ってみてください。ちょっと高いですけど、その価値はですね、十分あると思います。多分見かけるとしたらおせち料理シーズンだと思いますね。これ年末に、一気に出荷されて、もう年明けは結構少なくなっちゃいますね。はい、なので八つ頭食べるチャンスは年末ですね。はい、見かけたらぜひチェックしてみてください。で、あとですね、これもまた変わってるんですけど、これタケノコ芋って、これ別名京芋って言うんですけど、この里芋もなかなか面白いです。これはですね、まあ、その名の通りもタケノコに似たようなこう細長い形ですね。で、これは、芋の上の部分が地上に出てるので、まあ、それがタケノコみたいに見えるよってことなんですけど、まあ、掘り出した全体像も結構タケノコっぽいです。で、これ細長いので、はい、ちょうどね、最初お話したんですけど、皮むきがすごいしやすいんですよ。もうピーラーでこう、もうシャーって剥けます。これはあれですね、大根を剥くみたいに、はい、ものすごい簡単に剥けるん で、あと切るのも簡単ですね。ですので、まあ、そういう意味でも、調理のしやすさという意味でもおすすめです。はい、で、この京芋って、タケノコ芋、そのなんで京芋って呼ばれるようになったかっていうと、これですね、京都で作られてるからではなくて、これはほとんど宮崎県で生産されています。で、これはもう結構昔から、明治時代くらいから、品種改良しながら宮崎県で作られてたんですけど、これがですね、この珍しいこの品種を売り出したいなということで、その宮崎県の方がですね、こう一生懸命考えて、そして、ある時ですね、もう京都に立ち寄って精進料理を食べたらしいんですけど、あ、これ美味しいなって、あ、なんかこの京都の、美味しいイメージ、このイメージをこの京芋にも持ってきたいな、タケノコ芋にも持ってきたいなという意味で京芋ってつけられたらしいです。ですので、あんまり、京都に関係があるというよりは、その京都へのリスペクトの意味があるんじゃないかなって、そんな風に思います。はい、まあ、こんなタケノコ芋の旬は、まあ、ちょうど今くらいからですね、から、春先に、年明けくらいにかけてなんですけど、少し早いものだと、9月くらいからも、収穫されています。はい、まあ、そんな感じでですね、ちょっと変わった里芋について今お話していますけど、まあ、この他ですね、まあ、個人的に結構気に入ってるのが、エビ芋ですね。このエビ芋はですね、これ京野菜の一つなんですけど、これは反り返った形がエビみたいに見えるのでエビ芋って言われるんですね。 これもですね、もう、まあ、結構高級野菜として売られてることが多いんですけど、味がかなりいいので、ですのでこれちょっと高くてもぜひ皆さん試してみてください。はい、ちなみにこのエビ芋も京芋って呼ばれてます。はい、これはね、さっきタケノコ芋も京芋って呼ばれてますよって言いましたけど、エビ芋も京芋って呼ばれてて、はい、ちょっとややこしいかもしれませんけどすいません。これはですね、まあ、京都を中心に古くから作られているので京芋って呼ばれてるらしいです。はい、なんか被っちゃいましたね、さっきのタケノコ芋と。はい、なんかね、野菜のネーミング、やっぱりね、たまにそういうことがあるんです。はい、まあそんな感じでですね、まあこれ以外にもいろんな里芋あるんですけど、まあ、それぞれやっぱり特徴的なので、もうぜひですね、こう見かけたら食べ比べしてみたいところですね。はい、先ほどお話ししましたように、皮むきがちょっと面倒だなという方は、皮むきのしやすいタケノコ芋なんかもいいかもしれませんね。はい、今日はですね、まあそんな形で里芋についてお話しているわけですけれども、この後はですね、当店農家バーナーで開かれる素敵なイベントについてお話したいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、お送りしていますナヤラジオ。今日はですね、里芋についてお話してきたわけですけど、ここからはですね、明日当店農家バーナヤで開かれます素敵なイベントについてお話したいと思います。はい、こちらのイベント、独身の女子の皆さんは必聴です。ぜひ、チェックしてみてください。はい、明日開かれるイベントはですね、農業男子と出会う夜というイベントです。はい、どんなイベントかというと、このイベントはですね、普段は農業や農業に関係する仕事をしている5人の農業男子たちが1日バーテンダーとなって女子の皆さんをおもてなしますよというイベントです。で、参加する女子の皆さんはもうこれエントリーいらないです。気が向いたら来ていただいて、そして、農業男子とお話していただいて、気に入ったら連絡先を交換して、今度また遊びましょうね、会いましょうね、そんなお話を、していただけたらと思います。で、今日はそれほどでもないなと思ったら、もちろん一杯だけ飲んで、はい、帰っても大丈夫です。そうなんです、この農業男子と出会う夜は入退場自由なんですね。はい、ですのでどうしようかなって直前まで考えて、その日お友達ともし、ね、長崎市内で、食事、飲みに行ってたら、あ、今日のイベント行ってみるみたいな、そんな感じでもう気軽に来ていただいて全然大丈夫だと思います。はい、で当日は、私マスターの、淵上は皆さんの見えないところにいます。カウンターの中には農業男子しか立たないですね。で私はこう皆さんの後ろに立って農業男子たちをサポートするという感じで、そんなイベントにしたいと思ってます。はい、と言いますのも、この当店農家バーナヤはですね、農業へのリスペクトで始まったお店なので、ですので農業男子たちがですね、もう一番かっこよく輝ける場所にしたいなってやっぱりもう常々思ってお店作りしてるんですね。まあ、ですので、まあ、こんなイベントでですね、まあ、素敵な農業男子に出会えれば、出会っていただければと思いますね。はい、まあ、そんな農業男子たちなんですけど、まあ、今回のイベント3回目なんですけど、農業男子たちはですね、まあ、割と結婚願望強い方が多いです。はい、やっぱり実家暮らしの方が多いので、まあ、どうしても、ご両親やご家族の方と やっぱりそうですね、まあ、結婚のお話とか話題が出やすいからなのかなって、そんな風にも思っています。まあ、あとはですね、近所の人とかでもそうですね、まあ、私も確かに、農業やってた時は、まあ、近所の人と、まあ、そんな話題は、まあ、よく出てましたので、ですので農業男子たちが、結婚願望が強い方が多いっていうのは、まあ、そういう理由があるのかなって思います。はい、まあ、そんな感じでですね、もう、素敵な出会いをがあればいいなと思っている女子の皆さん、もうぜひこのイベントチェックしてみてください。ちなみにこのイベントはですね、島原地方を中心に活動しています婚活プログラムリングさんの協力で開かれますので、まあ、もしかしたらですね、そっちの方も気になるなという方いらっしゃいましたら、リングで検索してみてもいいかもしれませんね。はい、 農業男子と出会う夜はもうエントリーいりませんので、気が向いたら、ぜひ気軽に来ていただいて、そして素敵な農業男子たちのとのお話をですね楽しんでいただければと思います。はい、農業男子と出会う夜は明日11月30日土曜日夜8時からスタートです。ぜひチェックしてください。はい、お送りしてきましたなやラジオ、この番組ではですね皆さんからのメッセージも募集しています。皆さんにとっての農業、野菜、そして果物のお話を聞かせていただけたらと思います。もちろん好きな野菜の話でもいいですし、野菜売り場で感じたことでもいいですし、まあもちろんあとはですね家庭菜園などでのエピソードでももう何でも OK です。宛先はメールまたは Facebook、Instagram で受け付けております。メールアドレスはハイフンなしでfarmersbarnaya@gmail.com、 スペルを言いますと farmersbarnaya@gmail.com です。まあ、この他ですね、Facebook、インスタで検索していただくときは、農家バーナヤで検索してみてください。農家は漢字、バーナヤはアルファベットで BARNAYA です。まあ、もちろんこの他ですね、お店に実際に来ていただいて、直接お話を聞かせていただいても全然 OK です。皆さんのですね、農業、野菜、果物にまつわるエピソードをお待ちしています。さあ、お送りしてきましたなやラジオ、今日もそろそろお別れの時間になってきました。今日は里芋をテーマにお話してきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナや淵上慶樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。バイバイ。Thank you.